この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
はい、ようやくなんか収録のサイクルが、まあ、配信がね週2本とか出したり慌ただしくしておりますが、配信が通常サイクルに戻りつつあるところで、よくよく考えるともう今年も最後ということになりまして、はい2013年、最後の配信となります。
はい、
なんかあっという間な感じが特に
今年は早かったですね。
あ、そうっすか。
うん、
やっぱ早かったですね。まあ毎年末になるとそう思うのかな。なんかやってた時はうわきつっていうのがずっと続いてたのであれなんですけど、まああっという間に2013年ももうあと残すとこ あと数時間いつ配信するかによるんだよねっていう、ところでやっておりますが、もうだいぶ寒くもなり、一回ちょっとね体調やばいかなっていう時があったんですが、まあ大きく寝込むことは今年なかったかな。
まあそれは良かったです。はい、
倒れました？
いや僕はその太ってから全然風邪しない。
ってから
もうだからねもう3年近くかな、
はあ、
あの風邪で病院に行ったことはないですね。ちょっと喘息気味になって、
うん、
こう妻の実家にいた時に、
うん、
蚊取り線香でいぶされたな
って言ってましたね。
その時はこうちょっと呼吸器が調子悪くて、
うん、
医者に行ったぐらいで、
うん、
他はない、それだけですね。
うん、毎年ね、まあ一日半っていうのかな、こう調子悪いなって今日早く寝ようって寝て、起きたらもう調子悪くてもその日一日寝て、でまあ翌日ぐらいになんとか動き出すみたいな、はい、丸一日寝ちゃうみたいな日が毎年1回2回あるんですけど、今年はそれがなかった。あでも。短く早かったのかな、前の日何ともなくてその日一日に近く寝てしまったけど、まあ一日弱ぐらいで済んだみたいな、
うん、
ただ咳が止まんなかった時があってね、で収録も一回休ませてもらったんですけど、
はいはい、
あの時には結構撮影とかで結構しんどくてね、
はい、
なんか学校関係だと先生が話してるところで横でこうこうこうこうってやったり、あと一番嫌だったのがブライダルのやつで、
ああちょっとそれは辛い。
決勝、まあ控室から撮影始まるんですけど、その控室そんなに広くないんですよね。そんなところでゲホゲホやるのはちょっとまずいだろうと思いながら、一生懸命こう喉を見みたいな、
してるわけにいかないでしょ、やっぱり。
でもね学校関係の撮影だと結構マスクしていく人多いんですよね。
ああそうです
か。なんかかえって広げないように頑張ってますっていうアピールになるのかなって思いながら、
まあうちも子供がちっちゃい時は、
うん、
ほら子供は風邪もらってきやすいから親ももらいやすいっていうのが、
うんうんうん、
だから僕多分今小学校とか行ったら一発で風邪もらってきたような気がします。
あ
免疫なさそうだし。
だからまあちょっと厳しい時期もあったんですが、うん、まあそんなに大きく体調崩すっていう感じではなかったので、まあ良かったかなという感じですが、うん、まあ今年1年ただいま何をやってきたかという感じで、今週はまあ恒例になりましたけど、
はい、
振り返って見ていこうということで始めていきます。
スノーさんのフォトスクランブルは毎週日曜配信。日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
はい、今年一発目、
はい、
1月6日、
はい、
第292回です、はい、これ何やったんだろうと思って見たんですけど、うん、捨てられないもの、
はあ、やってました。いや、お送りくださいっていう。
やろうっていうことか。今年やりたい。
今年やりたいことはちょっとピックアップしようかみたいな話して。
ギリギリでしたね。
はい。
で、厳密に言うと今撮れてないので、はい、嘘を嘘にならないように撮らないといけないなと。はい、今年のうちに、はい、撮らなきゃなと。
ちゃんといち早くカレーニラッシーさんは送っていただいて。
そうなんですよね。
すいません、塩漬けになってました。
これを取ります。
はい、
なんとかこの年頭に上げた目標を、
そうですね、
年末ギリギリで調整するというね、
はい、
感じですが、もう一つの第2弾はできましたね、はい、結成ただいま登山隊、ね、これ、はい、年の初めにこんなこと言ってたんだ
そうですね、ちょっと僕があのやってみようかって言い出して、
うん
うん、なんかね、半助さんもほらその前の年ちょっと登ったりして、
うん、
おすごい行くぞって感じだった
ん
で、
うんうんうん、
これは旬かなと思って、
そうだね、
はい、
そうだ、
ちゃんと行ってきました。
あの鍋割りやれしたのはその前の年だったのか、
うん、うん、じゃないんですかね、
だよね、うん、っていうことなんだろうね、
はい、
ただいま登山隊、これはね、後で出てくると思いますが、無事、リスナーの皆さんにも参加していただいて、はい、行ってくれましたので、
はい、
これは達成と。うん、この時2つしか上げてなかったのかね。
ということにしてみましょうか。
あんまりやるとできなくなるからっていうことだったのかな。まあそんな第1回目をお送りしておりました。で、2回目が12日。
はい。
ですね。で、はい、まあ、ここもサイクルが変なのかな、まあいいや、
うん、
この時が、
はい、
これ自治報道の回ですがって、はい、もう今年はこういうサイクルになってたんだっけ、
うん、去年からなってた、
去年からなってたのか、
はいはい、
あ、そんなになるんだ、
うん、去年や2012年にそうしたんだと思うんですけどね、
あ、本当だ、2012年、はい、ちょっと12月とか見ると生活スタイルとか書いてありますね、
うん
うん、ます、あ、そうなんだ、
うん、
じゃあもう今崩れてきちゃってるけど1年ぐらいはやってたんだね、
はい、
で自治この時は、
あ、いや、これ正月に映画見に行ってきたからその話しましょう、
あ、そうか、自治報道の回なんだけど、
はい、
エンターテインメントってことか。ノゴの城ね。
はい。
あ、これは僕も、見れましたが、
はい、
まあ面白かったですけど、
はい、
うんうん、まあ聞いてください。
はい、
ご覧になった方、まだな方、293回でスノーさん紹介してくれてます。はい、294回が1月21日。
はい、
これは
コース選定ということで、
あ、その登山隊の、
はいはい、
隊員募集とともに、
うん、
こういうコースで行きますよと、
うん、
これなんて読むんだったっけ、おこせ、
あ、おこせ、おこせ、
おこせ、
はい、
から、これ、あ、これはフルコース行った場合のあれが書いてあるのか。
うん、でも、うんと、実際、うん、フルコースだけど、コースタイムはこれ以上かかりましたしね。フルコースっていうか、まあ、最初に考えたあれでは山まで登ってっていうことなんですよ。
うんうんうん。
あ、でも、黒山3滝ピストンって書いてある。
黒山、
まあ、だから山まで登ってませんね、これ。
あ、これであれなのか、
うん、うん、で6時間だけど実際は8時間以上かかった、
そんなにかかったんだっけ、
結構かかりましたよね
あ、そう、
うん、
そんなにあれしたのか。三滝のところは行けたんだよね。
はい、三滝まで行きました。
行けたんだよ、
ね、一応ここに書いてあるかコースで行ってますね。よく見るとね、
行ってるのか。
うん、あの高振峠には登らなかった。
うんうん
うん、まあ登れば完全にこう達成なんですけど、
あ、はい、ちょっと行きたいね。
まあそうですね、
ね、うん、次は次の26日の95回、ここで、まあ、今日、あ、ここでは教育関連の週、
はい、
ということで、告知が捨てられないもの選手権、ここで告知してたんだ。
はい、
1月に告知していたのに未だに取っていないという状況ですが、ただいま登山隊も募集、はい、あ、残り先着5名ってこの時点でもう何人かいる、
まあ、10人ぐらいまでじゃないとちょっと面倒見きれないよねっていう話して、
うん
うん、なので5人はいち早く5人は参加って、まあ、僕ら含めて5人かな。
お二人ぐらい
の、まあ、
申し込みがあったってことだ。
まこさんも含めてだったよねきっとね、
うん
うん、ということはまあ結局でもリスナーさんで純粋にリスナーさんでこう来ていただくって言ったのが、
うん、
ラッシーさんご夫婦の予定と、
うん、
菊一之助さんと、
うん、
あと誰だっ
け、ケンさん、
ケンさん、そうだ、ごめんなさい、ケンさん忘れちゃって、はい、で全部皆さん揃えば5人のはずだったんですね。
え、ケンさん、一之助さん、ラッシーさんで、まあ、ラッシーさんが当初
は4人
だったね。
うん、4人だね。
まあまあ、うん、そんな感じで告知をしてい、な、いましたが、大阪市立、これ桜宮、
桜の宮かな。もうなんか春か
も。入試問題。素晴らしい決定って書いてあるけど、何が素晴らしかったんだっけ。
え、いや、あれですよ。自殺、なんだっけ、顧問に体罰で自殺者が出ちゃって、
うんうんうん。
うん、で、入試をどうするんだって話になった。入試が、今年入試やめます。
あー。
それは一体
素晴らしい決定って自画自賛してたのことを、
そうそう、確か
に何言ってんだって言ってたのか、
そんな感じだったと思うんですけど、
あ、
まあいろいろ賛否両論、
ああもうあれ1月か、1年前なんだね、
はい、
でございました。で2月に入りまして296回、
はい、
2月2日配信です。特別枠、あ、これ行ってきた報告か、
はい、あ、これは下見です。
下見か、
うん、まだここで
まだ行ってないのか、
最終計画案を
そうか、
しっかり立てましょうってい
う、ああ行ってきましたよって、これまこちゃんも出てもらった回かな、
あれ どうでしたっけちょっと覚えてないです。
覚えてないね。
ごめんなさい。
まあ、須野さんが下見に行ってきてくれて、まあ、その写真なんかも見ながらお話をした回だと思います。はい、で、2月9日の297回、エンターテイメントの回です。
はい、
AKB 脱線ってなんだ、
何の話したんでしょうね。
あれかな、
ああ、そうだ。
丸坊主か、
丸坊主なんて昔の話なんだ、は
あ、もう今普通に出てるね、あの子、
まあ、あ、そうですか、
うん
うん、まあ、その人の噂も65日って言いますからね、
普通にじゃないのかもしれないけど、なんかこの間出てた時は、
はい、
いましたね、
うん、
髪も あれ髪もう生え地毛なのかな、なんかかぶってるのかな、
いや、もうこれだけ経ったら相当長くなるでしょ。
2月10ヶ月か。月かそうか。もう出てましたけど。はい、で、何
ね、
坂井雅人情報、
はい、あ、辰巳さんから、
そうだ、戦闘妖精雪風の、
はい、
主役が、はい、声優が坂井雅人だったっていう情報をいただいたっていうね、
は
い、
そうですね、
はい、あ、そういえば見返そうと思って見てないな、探せばあるはずなんだよな、ちょっと見てみよう、
はい、
で次の特集は松山ケンイチ、
はい、
ガンツ、
はい、
ガンツは僕も見ましたけど、
はい、
あのあれだ、ガンツの最初のやつしか見れてないや、松山ケンイチの活躍する、
はいはい、
続編をまだ見れてないですね、でデトロイトメタルシティをご紹介しております、
はい、
あ、そっか、松山ケンイチ特集だったっていうことね、
そう、ま、あの、まあ、坂井雅人の次は松山ケンイチよくわかんないんですけど、
でも坂井雅人ブレイクしちゃったよね、
そうですね、まあ今年はおめでとうね、ご結婚もしたし、うん、なんだっけ、倍返しっていう、うん、また別な感じでしょう、ヒットも生んだし、
うん、まあもっと早くに、まあ、注目してる人はしてたんでしょうけどね、
うん、
まあ今年はすごかったですね、
はい、
CM にもいっぱい出てるし、で2月16日が298回、
はい、
これが自治報道ネタ、
うん、自治報道ですね、はい、
尖閣、そうか、ここで尖閣か、
うん、
立川断層、
はい、まあこれなんか新聞に記事が出てたんだと思うんですけどね、
うん、
うん、こう日本で巨大地震が起きる確率が 70% だか 80% だかっていう、
うん、
まあそういう報道がありまして、
うん、で、あとデススターね。
デススター建設。
はい、デススター。
署名が集まった、
アメリカ合衆国には、陳情サイトというのがあって、うん、デススター建設へっていうことで、嘆願が3万人以上。
はい、
で、デススターは建設できませんよっていうのをちゃんと答えてるっていうね。うん、日本では、スノーさんが一生懸命メールを送っても、なしのつぶてというのとちょっと違うよねっていう、でも日本でも3万人ぐらい集まって出したらなんかちゃんと回答するんだろうか、アメリカもある程度の数が集まった時にっていう話だったよね、
あ、まあそうですね、
これどうなんだろうね、でもこういうサイト窓口があったらこういう数になるかもしれないよね、
あ、まあ窓、明確な窓口ってないですからね、だから、まあ、各省庁でご意見募集っていうのはあるけど、
うん、
まあ、あとはあのパブリックコメントっていうのがこう設定されて、
うん、
時々 ありますけど、この間の、特定秘密保護法もパブリックコメントあって、
うんうん
うん、まあ、僕も出したんですけれども
、うん、
今、まあ、結果7割だか8割は反対とか
うん、うん、
まあ、あまり賛成じゃないっていう、
うん、
意見だったのも完全に無視されましたから、うん、これは一体何か意味があるのかって感じますね、
まあ、こういう、ね、のもあるといいねというような話を、はい、紹介させてもらってます。で299回が2月26日、
はい、
楽しい登山とはこれ、はい、行く前に登山指南的な感じで、はいこれ楽しい登山なのか、楽しいだけじゃないんだよっていう、うん、結構気をつけないといけないよねっていうようなことに終始したような感じだと思います。
勢いをつけてっていう感じですね
で300回、あ、300回通過してたんだね、
はい、
3月3日300回配信しております、
はい、
ここであれか、ちょうど300回に第1回登山の報告をしてるの、
うん、そうみたいですね、
うん、
キリは良かった
ということでここで第1回、ただいま登山隊報告をしております。この時にはまこちゃんも出てもらってるよね
と思いますが、ちゃんと誰が出てたか書いとけばよかったです。すいません、
まあ、一緒に行っているので、はいはい、確か感想なんかをお話ししてくれていると思います、はい。で301回が3月10日に配信ですが、はい、ここでもまあ捨てられないものの話をしておりますが、エンターテインメントの回、これはさっきから名前が上がっております坂井雅人さんの連れが鬱になりまして、
はい、
これ相方が宮崎葵ちゃんだったんで、ね、
はあはあ、
ちょっとこの連れっていうのは旦那さんの坂井雅人さんが鬱になってしまう、
うん、
でそれに対して奥さんの葵ちゃん宮崎葵ちゃんがこういろいろと試行錯誤しながら、
はい、
こうその接し方を見つけていくみたいな感じのお話でしたけど、面白かったな、
はい、
個人的には、
うん、
鬱の人っていうの実態っていうのかな、やっぱ分かんないっていうかね、あんまりっていうかその身近にいなかったので、
うん、
いやこんな感じなんだみたいなね、
うん、
これは個人的にすごく興味深かった映画でございましたが、はい、で、I do I do、
はい、まあこれはテレビですけどね、
うん、
はい、あの韓流ドラマでやってました、
うん、
はい、まあたまにね、たまにっていうか秋にも、
うん、
また同じのやってましたけど、
あ、そうなんだ、
はい、まあ、あれって結構なんか、受けが良かったやつは、
うん、
もう一回やっちゃったりすることがあるみたいです。
いや全然見ないな、やっぱり、うん、結構でもやってるよねこの。
いや、まあやってますね、
うん、
こううちの奥さんが見てるのを横目で見るだけなんですけれども、うん、なんか全部同じに見えるところが面白いです。
あ
、まあ、それつまらないっていう人もいるかもしれないけど、うん、逆にこの均一感は何なんだっていう時がありますね、うん、まあ有名な俳優さんっていうか、
うん、
キャストがやっぱり似通ってくるらしくて、
うんうん、
あと脇役の人もこれに出てたあの人だよねっていうのが結構いっぱい出てて、
あ、なるほどね、
うん、そういうマニアックな見方っていうか、あの時はこういう役だったのに、うん、今度はこういう役だ、例えば、まあ、すごい悪い役の人がいたりしちゃう、違うやつではとっても善人だな人っていうかね、
こう
全くこうキャラクターが違う役をやってたりすると、うん、そのギャップが面白かったりとか、そういう見方もできます。
うん、
うん、
なんか2本紹介しております。で、302回3月18日ここが自治報道の回です。はい、この時痛いニュースシリーズ、
はい、
埼玉県中華どうなったのこれ。
あ、いや、その後全然聞かないです、
埼玉県
ただ話出ただけで終わっちゃったのか、
ジオン広告と姉妹提携を結ぶか、はい、これ結ぼうかっていうぐらいの話の状態だったんだっけ。
まあそうですね、実際に予算がついてるとはしていない。
あ、
そういうのはいかがでしょうって、まあ、うん、埼玉議会で言った人がいて、ジオン広告って何ですかって、まあ、ある程度の年の人、
まあそうだよね、
議員さんたちはわけわかんなかった。
まあそうだよね、
うん、
で、福岡市かわいい区、
はい、まあ、これもその後どうしたんですか。
どうなんでしょうね。なんだっけ、篠田麻里子さんが、
はい、
ま
あ、
なんか
一応なんて言うんでしょう、
PR に立てられて、はい、なんかいろいろなあれがあったっていうね、はい、あ、でもあれ今年か、 しかも3月か、なんかすごい前な気がしますけどね、うん、でまあ収録した日が、震災から2年という時期、あれちょうど2年の日だったんだっけ、俺2年の時って現地にいたような気もするけど、まあそんな震災の話もしているようです、はい、
ああかわいい子はまだちゃんとやってますね。
やってんだ
やってますね。
ああそう、
はい、
で303回ですが、ここは教育関係、卒業シーズンですと。そっか、円形校舎にお別れ、千葉習志野市の円形校舎が解体されたと、
はい、
これ確かにないもんね、円形校舎ってね、うん、うん、あと小学生教諭が覚醒剤使用、
はい、
この先生の中にこういうおかしなのってなくなんないね。
まあそうですね、まあ、あとまああと警察官とかね、裁判所とか消防とか、まあいわゆる かなり固いという仕事の人でもいろいろありますね。
なんかこの間もなんだっけ、女性の先生が、同じ同僚の先生に対してなんかいじめみたいな、
はい、
なんかあったみたいなね、うん、
あのなんか毒入りまんじゅうだっけ、毒入りシュークリーム、
シュークリーム
だったかな、睡眠薬入りシュークリーム
とか、
あとはありますね、
上履きに落書きしたりとか、なんか子供
子供
みたいな、なんかやめろとかって動きに書いたりとかね、なんか子供じゃないんだからっていう、まあ取り上げられやすいのっていうのもあるのかもしれないけど、こういう先生とかなんかするとね、
まあセンセーショナルに
大きく取り上げられるから目立つのかもしれないですけど、でもなくならないなっていう気がしますけどね。普段こういろんな先生見てるとなんかなんて、まあでもそんなにその時はあんまり思わないかな。でもこういうニュース見た時にああいう人たちの中にとかって思っちゃったりもしますからね。ちょっとここら辺どうにかなんないんでしょうかっていう気もしますが、大阪教育委はなんだっけ、あ土曜授業導入、これは実施になったんだっけ？
その後のニュースを追っかけてないのか分からないです
ね。どうでしょうね。
こういう時は追っかけましょうっていう、まあ、ないとダメですね。
どうなんだろうね。まあでも土曜日あってもいいような気がするけどな、俺は。でございました。で、304回が3月31日。特別枠。なかなかできてないんですけどね、この時はまだできていたようです。震災関係の話していると思います、
うん、
まあ、2年経ってということでまだまだいろいろあるよねっていうお話じゃないかな。この間が1000日目ということで、やっぱりまだ
、
うん、いろんなテレビ局
やってましたね。
やってましたけど、やっぱこういう節目の時に、まあでもせめて節目の時ぐらい出すべきなのかもしれないけどな、こうなってくると、まあ、
そうですね。ただ何かいい方向に行ってるという感じはしなかったですね。いろんなところますます問題は深くなって、
うん、
しかも見えにくくなっているような気がして、
見えにくく、
ね、見にくくっていうか、その当事者たちの、まあ、特に福島とかなんかはこう、うん、避難している当事者の方々のこうが諦めというか、なんというかね、
うん、
あまりトーンダウンしているような気もするし、
うん
うん、まあ、ちょっと見てて辛いです、辛いなっていうのはありますね。
でもそうだよね、もう1000日経っても未だにこう帰れず、
うん、
仮設住宅のまま
とかね。そうそう、しかも仮設住宅もうどんどんやめますみたいな話 なってきているし、自分で何とかしてください
って。あれっていつまでって言ってたんだっけ。
ね、いやもう自治体によると思うんですけど、もう一回打ち切るからって言ったけど、実質上それは無理なのでまた1年延長とかそういうところもあるんじゃないですかね。だからその都度延長してるような感じです。
そう、まあどこでその期日を切らなきゃいけないっていうのもわからなくもないけど、今のこの状況でその期日がどうのこうのとかって順番が違う気がするよね。
うん、まあそうですね。
なんか行き先がこうちゃんと明確になってきて、あとは あの皆さんの動ける時に動いてくださいみたいな状態になって、1年ぐらい時間が経ってもうそろそろどうでしょうみたいなのかさ、あるよね。動きようもないところで今期日になりましたけど延期しますねって、なんかちょっと、うん、その当事者の人たちからしたら すげえ失礼な気がするけどね、
うん。
まだまだ問題山積みだし、もう本当にね、こう千日経ったんだよねって、あの閖上地区の、
はい、
あれがすごい気になって、まあ今年行って見てきたんだけど、うん
う
ん、千日目の映像で出てたけど何にも変わってないよね。
あ、そうです。お、
まあ俺が行ってからでも、もうあれが夏か、3、4ヶ月は経ってるけど何にも変わってないし、かえってなんかこう、あそこってね、あのこういう高さに重ねしますよみたいなあれがしてあって、そこから見下ろせるすぐそばのところにこうなんか花壇っぽくしたんですけど、
はい、
結局あ そこに登っても何の説得力もないというか、かえってえこれで大丈夫なのっていう風な。
あ、そうですか。
でそこから見えるのに、見える範囲っていうのはやっぱもう完全に野原で、で解体できてない県屋みたいなのが数軒まだ残ってたりね、
うん、
そのあれは解体、その本人の持ち主の了承確認が取れなくて壊せないとかそういうあれなのかもしれないですけど、うん、何軒か一軒家が残ってるんですよ。でもそんな風景を見てその将来の先をって、
うん、
その高さを実際に見てもらうっていうのも分からなくもないけど、
うん、
あの野原になっちゃってるのと、その壊せない一軒家が数軒こうポンポンと点々と残ってるものを見て、うん、未来を想像しろって言われてもっていうね、
うんうんうん、
そんな感じがしたんですけど、でまあその何もないところにっていうのも、うん、感じでその花壇みたいなのを作ってはあるんですけど、見たらそこがもう荒れ果ててこう枯れ、まあ時期も時期っていうのもあるんでしょうけどね、
うん、
なんかすごい悲惨な状況な、
あら
丸い花壇みたいなのが、
ああ
こんなになってんだ今とか。
いやまあそれ花壇とか維持するのもお金かかりますしね。
ああそうなのかもしれないですけどね、う
ん、なんか そこにお金をかけるんだったらなんかもうちょっと別なことはできないんだろうかっていうのは
だから維持してるっていう感、まあ、感じじゃないからもうそんななっちゃってるんだと思う、
とりあえず作ったと、
うん、
なんかそれもちょっと、
うん、
ねえ、
でもあそこもね結局
体裁だけ整いましたぐらいの感じで、
うん、だから行政としてはそこに早く、かさ上げをして町を再興したいというあれがあるんだけど、うん、3分の2ぐらいがもうそこの場所から離れたところに移転したいっていう希望があって、その割れてしまってみたいなね、未だに解決してないようなので、なかなかもうやっぱそういうのも難しいでしょうね、
うん、
その元々いたところに住みたいっていう人もいれば、もうそこには住めないっていう人もいて当然だと思うし、
うん、
だけどそこがこう一丸とならないとやっぱりその大きくお金をかけて再興させるのもできないみたいなところで全く停滞してしまってる状況っていうね、うん、なんかいまだに 1000日経ってもそこ突破口が開けてない感じでしたけどね、うん、売上げに関しては、まあ、まだまだ時間がかかることなんですが、どんどんこう忘れ去られていくような感じがしなくもないので、特に、僕らのようにこう離れた地域に住んでいると情報もなかなか入ってこないので、
うん
うん、本当にちょっと気に留めないといけない部分なんじゃないかなっていうね。もうなんか完全にあれでしょ、後半戦は東京オリンピックのその先の方に目がいっちゃっていて、
あ、
いやーその前にさっていう、
うん、
そんな気がしてならないんですけどね。
そうですね、
うん
うん、
で305回、エンターテインメントの回ですが、ここで坂井雅人さん結婚記念特集、
ああそうかでは
ありませんかって書いてありますけど、ここで
おめでとうございます、
結婚したんだっていうね、はい、ちょっとびっくりでしたけどね、
うん、
で紹介しているのは第五福竜、
はい、
これは俺も見ておかなきゃと思いながらやっぱり見れてないんだけど、
あ、そうっす、はい、もうあの3月配信4月1日4月9日だったんですけどね、うん、たまたま借りてきたの3月1日か2日だったんです、
うん
うん、っていうなんかすごく因縁を感じましたね、うん、
水爆実験によって、
はい、
被爆してしまった
マグロ、14日って書いてある、はい、
マグロ漁船の、
はいはい、
お話ね、
うん、ですね、
ご紹介しております、
はい、
あとフル、うん、
フルメタル
ジャケットもここで紹介して
ます、そうなんですね、
うん、
うん、
の2本でございました、
はい、
306回が4月15日です。ここもまた自治法、あれ自治報道の回なのか、
うん、
はい、空いてるのか、なんか生活スタイルとか全然ないねここまでね。
そう
です
ね、
自治報道
第5週、第1週、そうですね、第何週って書いてない
人類の滅亡の淵にいるのか、
はい、
これなんだっけ、
あ、
鳥インフルエンザ、
はい、
え、こんな
ちょっと、うん、確か4月は鳥インフルエンザまた発生し、ちょっと発生したりしました
、もう聞かなくなっちゃってね、あの時一瞬だったね、
うん、
え、そ
う
ですね、でもこれ東南アジアとかだ、
はい、
っていうかどうなったんだろう、大丈夫、
いや、ね、この間でも上海かどっかでもいいよ、やっぱり人に感染が確認されましたっていうのは報道出ましたね。
あ、そうなんだ。
うん。時々出るんです。まあ、その後は、SARS みたいなのが、あれは、中東というか、
うん、
あれですね、中、うん、まあ、中東というよりは、
うん、
エジプトだったかな、
うん、
どこだかで、ちょっと広がって、
うん、
話題になったんですけど、まあ一応抑え込まれたみたいな。
いや、それも怖いですね。
はい、
まあまた出てくるでしょうね、時期的にね。
まあそうですね。
ちょっとこ怖いです
ね。まあ、PM2.5 とかもあるので、
うん、
どうなるかわかんないですね。
うん、はい、西武鉄道が大変だ。
はい。あ、すっかり影を、影が、噂は、亡くなってしまったんですけど、その水面下で何か行われているんでしょうかって聞きたいんですが、
これは、ね、今のところは無事なの、
無事みたいですね、
うん、
確か、まあ、その なんだっけ、やっぱり反対キャンペーンを大々的に張ったので、
うん、
相手もその買収相手もおっぴらに動けなくなっちゃって、
うん、
こう膠着状態になってしまうかね、うん、なんか文句言ってたのは確かですね、そのサーベラスキャピタルっていうところは、
うん、
そんな大げさに お騒ぎしやがってっていうか、そんなつもりはないんだからって言ってるのが、焼きになって火消しをしてた、と、
うん、
いう報道はありました。
うんで、もう一つが、兵庫県小野市で成立した、うん、福祉給付制度適正化条例。
はい。まあなんか遊ん、あの、生活保護を受けてるのに遊んでる人がいたら報告してください
って。ああ、市民が監視するみたいな。
はい、そう。そもそも、その遊んでる人が生活保護を受けてるってどうやったらわかるんだみたいな、よくわけのわかんない、
うん、
この条例ができちゃって。
どうしてんだろうね、これね。
まあ、結構な、だろう、賛成多数で決まっちゃってるっていうのが、不思議な感じです。
うん、この賛成した議員とかちゃんとあれだよね。
うん、
知っておかないといけないかもしれないね、この兵庫の人たち
は、ね。まあそうですね、まあ小さな町のことですので、
うん、
なんかまあそういう立てつくといろいろいいね、
うん、
も
う
不利益被ったりするのかもしれないんですけど、うん、なんか嫌だなって感じはします、ね、
うん、で、307回、
はい、
春です、甘いものを食べに行きましょう、はい、ということで、明日野さんの、
はい、
谷中、
はい、屋根線って言うんだそうです。屋根線、
屋根線、
うん、ここに屋根線って書いてんだけど、
屋根線なの、
どっちだっけ、
谷中だから谷中線だぎで屋根線じゃないの、
ね、もう一つ間になんかもう一つあったんですね。
ああ、そうなんだ、
うん、屋根、でなんかわざわざね、青木さんかな、
うん、
それは違うんじゃないですか。
ああ、そうなんだ。
うん。
谷中と千駄木の間にもう一個なんかがあるんだ。
ね、いや、どっちだったっけね。屋根線でいいんですね。すいません。うん、屋根線でいいんです。ご指摘があったので、そう書いたんです。もしかしたら、喋ってる時は屋根線って言ってるかもしれない。
うん、っていうか、ここには屋根線って書いてある。
あ、そう。屋根線です。
屋根線なんだ。
ん？屋根線。うん、屋根線ですね。はい。
なんで谷中線だけで屋根なの？
根津が入っ、そう、根津。
ああ。谷中、根津、線だけなんだ。
実際根津も行ってるんですけど、
うん、
根津を忘れてるんです。
そういうことなんだ。
はい、
で、いろいろ和菓子など、
はい。
いろいろ美味しいものを食べてきたよ、はい、ということで。
あ、最後に根津の、根津神社ってあるんですよ。結構大きな、うん、まあそこがね、うん、ですね、
はい、はい、ということで、その一家の甘いものツアーのご紹介です、
はい、また行きたいねって言って結局行ってないんですけど、
ね、ああそうなんだ、
うん、
まあでも春先とかいいかもしれないね、
うん、まあそうですね、うん、まあ、歩き回るのにやっぱり春か秋ですよね、
うんうん、
夏は暑いし冬は寒いから、
うん、
はい、
で、4月28日教育ネタですが、毎年恒例の卒業式入学式、
うん、
ネタでもあんまり突拍子もないのは、うん、今回あんまりなかったかなっていうね、
はい、
っていうか僕はあんまり中に入れず集合だけ撮ってた感じだったので、
はい、
様子が見れなかったんですけど、あ、でも卒業、そう、出てきた子が、まあ、泣いてる子が、ね、男の子っていうね、
はい、この時にちょっと言うの忘れたんですけど、うん、うちの息子の高校の入学式の時に、
うん、
校長先生が、まあ、スピーチの時やばりやすい先生なのか知らないんですけれども、
うん、
この度はうにゃうにゃ高校に、まあ、うん、ご入学、
うん、
誠に申し訳ありませんって言っちゃったんです。
うちですいませんみたいな。
いや、そういうわけじゃなくて、まあ、よくわかんないんですけど、誠におめでとうございますじゃないですか。
うん
うん、でも、なんかよくこう、地域とかからクレームがあるのかよくわかんないんですけど、謝ったばっかりに。やきゃいけないらしいのか、
うん、
すごい受けてましたけど、まあ、なんていうの、受けてたっていうか、みんな一瞬ポカ。
なんですいませんなん
だろう。入学式に謝られちゃったよ。
入って大丈夫なのか、ここ、みたいな。
はもちろんすごいいいことなんですけど、
うん、
まあそういうこともあるんだねっていうのがありました。
そう、なんかあの校長先生のお話とか、
うん、
結構楽しみにしてたんだけどね、どんな話が聞けば。今年はちょっと中で話しようっていうのがなかったので、
はい、
ちょっとそこら辺は残念だったんですけど、来年は聞けるかな、
うん、
撮影のあれによって中入れたり入れなかったりなので、
はいはい、
どうなるかちょっと分かりませんが、また来年もやることと思いますので、うん、比べてみていただければと思います。で、309回5月5日、エンターテインメントの回、これって、
はい、
映画じゃないんですか、怒り浸透、はい、未だに見てますけど、
あ、はい、
もうやっぱ面白いかな、うんうん、でもこの3大おすすめなんですけど、うん、あんまりね最近いいのがなかったかな。
あ、そうですか。だんだんネタがこう、
うん、厳しい。でもあんだけこう面白く見せるっていうのかな、その、うん、名勝負、三大名勝負とかっていうよりはなんかすごいスポットな感じでやるんだよね。
あ、
うん、なんかそれが面白いんでよく見てるんですけど、でもあれも結構ああいう風に見せ方とかってすごい勉強になるというかね、すごい全然知らない競技でもすごい興味を惹かれて見てしまったりするので、もうこれは当たり外れは大きいんですけど、なかなか面白いんで見てみてください。うん、でスノーさんの方から感染列島、
うん、
インフルエンザが気になったので、イメージトレーニングなのね。
はい、そうですね。多分やっぱり、いろいろガタガタしてたんだと思うんですけど、
うん。
うん。まあ、この間言いましたけど、トホホシリーズにちょっと入れてもいいかもっていう。
ああ。
まあ結構いいところもあるんだけど、悪いところもあったねっていうのがありました。うん、はい。
あ、でも妻も聞いて、サトシさんだ。うん。はい、ご紹介しております。で310回5月19日が自治報道、
うん、
とんでも理論が出てたんだっけ、
はい、はい、まあこれとんでもでもなかったですけどねっていうのはあるんですけど、ね、うん、うん、おー、まあいろいろこの時は憲法改正で、
うん、
とか96条だっていうのでの方にがクローズアップされていたのですが、
うん
うん、まあ、結局その通りになりましたね、うん、立憲主義は何も分かってないとかいう、うん、こう政治学者の方の言ってる通りの展開に今なっています、
うん、
もあるんですけれども、うん、あとなんかこの自民の割とこう高鼻ことを言っている人たちって、うん、こう未婚だったりあるいはお子さんがいなかったりっていう人が多いのではという、まあこれもとんでも説なんですけれども、
うん、
はい、まああってなんかああっていう感じはしなくもないです、
うんうん、まあちょっとね最近の強硬な感じが大丈夫なのかなって心配になることも、うん、ありますけど、
はい、
あ、でもあれか、あの東京オリンピックのプレゼンのあたりぐらいからかな、なんか むちゃくちゃだなみたいな、
そうですね、なんかなりふり構わんっていうか、甲賀無知っていうか、
うん、
そこまでよくなんか都合自分の都合で断定するそのまあ、ある意味な突破力っていうのもあるのかもしれないんだけど、うん、全然違う方に行っちゃってるのが痛いですよね、
うんうん、まあどうなるんでしょうか、で3月11日7月8日、ま
あ、3月11日
あ311回、7月8日配信、教育のネタの週なんですが、短縮版というかここら辺から忙しくなってきてるのかな、配信が遅れましたって書いてあるね、
はい、あ、そうですね、僕はちょうど 古典の時
で、あぐらいか、
はい、その後すぐいろいろ忙しくなった。
まあ近況報告だけで短めにっていうことだったのかな、あ、そうか、宿泊小学校の体験学習同行してちょっと緊張しなくてはいけない状況に陥ったことと、運動会でこんなものがってちょっとびっくりしましたっていうお話を紹介しております。はい、で、スノーさんが古典の様子ね、はい、お話ししています。で、312回7月26日配信、
はい、ちょっと間が空いてますね。
あ、7月8日か、はい、そっか、26だもんね、こっからおかしくなってきてるんだ。
はい、
週替わりのあれがめちゃくちゃなってますということで、いまだにめちゃくちゃな治っておりませんが、ここで自治報道ネタやってます。国際会議、日本の司法制度、
はい、
中世、あ
シャラップ、
シャラップ
、さすがにもうやめられてますけど、
あ、
はい、
社交ダンス教室が風営法違反、
うん、これもまだ未だにガタガタやってます
よ。やってんの、
うん、確か裁判とかにもなってたと思う。裁判でその踊るとはどういうことかとか言って、証人が、あの、裁判所でこうですって言って、なんか、ふらふらしてみせた。これは踊るって言うんでしょうかみたいな。
ああ、そう。
うん、そんな具合になってるみたいです
ね。なんか、あの、車の CM みたいだよね。
ああ、そうですか。
元裁判員がストレス障害。
はい。
国家賠償請求、
決心したんだっけ、これも気になりますね。
うん、
はい、
生活保護申請訴訟、あ、車所有で、
はい、
まあ、
はい、
申請を却下、
いや、減額じゃなくて申請を受け付けてくれなかったっていうのがあって、まあ、これは解決したというニュース、
うん、で、なんか変、ああ、全国菓子大博覧会で電動車椅子入場拒否、
はい、
暴走する可能性があるから 、うん、入らないでくださいって言われたっていうやつよね。
ね、
平日のみしようか、そんなだったんだっけ。
まあ、いろいろそういう感じです。はい、まあ、あ、とにかく抗議とか、まあ、いろいろ注目されたんで、対策はした、うん、対応は取ったんですけど、後でに回ったって感じです
ね。これもね、ちょっと
どうなんでしょう。まあ、なんか、まあ、そもそもこういう、もうこういう時代の流れとしては、こうイベントやったらそういうのも考えなきゃっていうことです
ね。
バリアフリーの状態っていうの
を。だってさ、こんな体制でさ、じゃあ東京オリンピックでみたいな時にこんな話
だったら、
タイミングが違かったらこれ相当叩かれてただろうねっていう気がする
よ、ね。まあ、場所も違うけどね、
うん、
東京、関東ではなんかちょっとあんまりなかったような、関西だったんだ
よね。なんか関西なの、
うん、
うん、いやでもさ、その日本の、
まあ日本、まあ外から見たら日本、日本ですかね。
どうなんだろうね、こんなことで海外からのゲストをお迎えできるんですかっていう、
うん、
なんかそういうあれに絡めて叩かれるんじゃないかなっていう気がしますけどね。うん、で、313回7月30日、震災特別編、クリラジの東北キャラバン参加して行ってまいりまして、
はい、
なんか今思うとあっという間だったような気もするんですけど、郡山から、小名浜、
うん、
原発のすぐそばまで行き、飯舘、相馬、松島、うん、石巻、小鹿半島、女川、南三陸、気仙沼、陸前高田、大船渡、釜石、宮古、そして久慈までひたすら走り、
はい、疲れ様です、
行ってまいりました。
はい、
まあすごいですわ。7月30日から8月2日かけて走って、 駆け足ですもんね。それぞれのところをじっくり見てっていう感じではなくて、本当にひたすら走ってっていう、それだけ広大な場所が被災したというところ、まあすごくそのスケール感というかね、そのああやっぱこうやって見てみないとっていうのはやっぱいい経験ではありましたけどね。女川とか南三陸ぐらいまでは行けてたんですけど、気仙沼も行ってはいたんですが、気仙沼夜だったりとかしてたので、
はい、
今回は気仙沼もちゃんと昼間見ることができましたし、まあ、陸前高田大船渡なんかもね、それぞれやっぱ場所によってその復興の感じも違うし、その被災してる感じとか町への影響みたいなのもなんかそれぞれ特徴があるような気がして、やっぱそれぞれの経過っていうのもね、だから気仙沼とかはなんかこう動きが見えたんだよね、女川とかもそうだし、ただ陸前高田大船渡とかね、そこら辺はどうなっちゃうんだろうっていうような感じだったりね、するので、やっぱりこうやっぱり行ってみないと分かんない部分も大きいので、ちょっといろいろとまた来年も行けるようにしたいなとは思ってますけど、ちょっと5週第5週特別週をね、なるべくこう収録が潰れないようにちょっと頑張っていき続けていきたいなと思います。で、8月入りまして314回9日ですね、暑い、こんな時に南海の楽園に思いを馳せるのはということで、
はい、はい、
何年ぶりだ、3年ぶりだったんだっけ、
3年ぶりです。
フォトスクランブルの恒例だったんですが、3年ぶりの再開ということで、はい、豪華客船で行く、小笠原の旅、
はいは
い、でございます。
その行ったのは6月だったんですよね、
うん、
なんかまあ配信が9月8月になってます、
うん、豪華客船の中で行われる写真教室の先生ということで、
はい、
何年か続けて行かれていたんですが、船のメンテナンスで間が空いたっつって、
メンテナンスっていうか、まあ、それは半年だけの話なんですけど、うん、半年だから、まあ、ほぼ1年近くかな、
うん、
改修をしていて、
うん、
で、まあ、それを機にちょっと募集が一回なくなったもんですから、うん、そのまま3年間空いちゃったんです、
うんうん、
で、まあ、再び6月にということで、うん、まあ、その、商船会社とのあれもあったんだと思うんですけれども、うん、交渉もあったと思うんですけれども、
うん
うん、主催する、こう、某写真、写真というか障害学習講座がやりましょうとなりました。
うん、
あ、で来年も実はもう決まっています。
そうなんだ、
はい。また6月なんですけれども、
うん、
はい。ですので、まあもし行ってみたいというご一報ください。
スノーさんと行く小笠原の旅みたいな。
小笠原。
はい。ぜひご興味のある方はご連絡いただければと。はい、で、315回が8月17日エンターテイメントの回です、
はい、
私はウィンブルドン、あ、今年面白かったんですよね、
うん、
なんか固いというか実力派が早々に脱落したりとかいろいろあり、とても面白かったんですが、なんせテニスって見るのが時間が長くてですね、小画面で仕事しながら見てるんですけど、いつの間にか小画面の方に目が釘付けになりみたいな全然仕事ができねえぞっていう、はい、そんな時期が続いたのがこの頃だったんですね、でスノーさんから、楽しい金縛り、これ見れてないんだよな、すげえ気になってたのに未だに見れてないやん。
はい、まあなんかほんわかしていい、
三谷作品、うんうん、西田敏行と、
はい、誰だっけ
あの好きなんだ。
ヒロインが。ヒロイン誰だっけ。
パンの宣伝してる人。
そうそうそう。
名前と忘れちゃった。俺好きなんだけど。
はい、あ、そうなんですか。うん。うん、まあなかなか、もうあの役者揃ってますからね。
うん。まあ三谷作品ですからね。うん、
もうあとこれのあの楽しい盗撮だったかな。
あ。
なんかそういうこうスピンアウト作品があって。
へー。
DVD になってるんですけど。
あ、そうなんだ。
うん。
それ見てみた
い。おかしいですよ。
あ、そうなの。
あれに出てくる人たちが、うん、あの、とあるホテルで、ホテルだったかな、
うん、
で暮らしてるんだけど、
うん、
そこに、あの、盗撮のカメラがあってっていう話なんですけどね。
うん、
で、あの、すごいヘンテコリンなことをやってるんですよ、それぞ
れ。
っていう。あの、のがありました。
うん。
うん、
あ、不活入りだ。
あ、そうそう、不活入り。え、不活入りは、あれじゃなかった。なんか、ウェイトレス役かなんかで、
違う違う違う。
あ？
そう、あれですよ、ヒロインですよ。
あの、弁護士さん？
うん。
あ、そうなんだ。
うん、
あ、じゃあ、あの、ウェイトレス役の人はもっと別なタレントさんだな、ね。うん、わかりました。はい。
もう一つ、トランスポーター3。
はい。はい。はい、ジェイソン・ステイサムさんです。はい。
ということで、2本ご紹介。
まあ、でもかっこよかったです。はい、かっこよかったですっていうか。ですね。
はい、ということで、2本ご紹介しております。はい、はい、で、8月18日316回。多分収録のペースは正常に戻っているはずとか書いてありますが全然戻っていないです。自治報道ネタ、参議院選挙、
はい、まあ当然のような当然もうあさりでしたけれども
でした、ね、
なんか本当にこれでいいのかっていうのはやっぱり今年の年末ね、こっちに来られたなってやっぱりいろいろこう変なことになりつつある。
だからねじれって良くない。
うん。まあ、決められないから良くないんだっていう。
けど、なんか、うん、今回の、ね、秘密保護法みたいな時には、ねじれてた方が良くないかって思ったりもしなくはないなっていう。
まあ、まあ、ねじれって言ったにしても、野党がその野党として機能しないっていうね。
うん。うん、
なんかあっち行ったりこっち行ったりフラフラしてやがってだったり、うん、
あ
なんか全然こう公約と違うこと やり始めちゃったりとか、うん、まあそれ人員はそうなんだけど、
うん、
あのみんなの党とかは完全になんか公約と違うことやってるじゃん、
うん、
批判が大きかったですね、うんうん、
まあ
もうなんかまあ日本あのまあ議事運営とかあのとんでもないやじ合戦みたいなとかまるで、だいぶ前にも言ったことあるけど、国会が、その、先生のいない学級会みたいになってるのを見ると、本当に、
うん、
ああ、としか言いようがないっていうか、感じになってしまいますね。
うん。
うん、あの、当然、まあ、紛糾っていうかさ、あの、いろいろ、けんけんがくがくになるのは、それはそれでいいとは思うんだけど、
うん。
うん、なんか、こう、中身がないというか、
うん、
なんか、あるいはもしかしたら裏取引があるんじゃないかとか、そんな感じになっちゃうっていうのが、どうしようもなく、虚しい、
うん
うん、状態です。
うん、このと、そっか、これ8月だったのか。
うん、あ、そうですね。
うん、はい。で、8月28日が317回。熊野に行った時のお話をしておりますが、は
い、まあ一応インターテインメントもっていう話だったのかな。
なんで8月なんだろう。熊野行くの5月なんだけどな、まあ、この時にお話をしているようです、はい、あでも確かにひどかったんですよね、はい、っていうか前の年に行った時にまあ見てたんですが、今年行った時にもまたちょっとひどいとこがいくつか見れたりとか。で、僕は直接ちょっと行かなかったんで見れなかったんですけど、奥に 温泉入りに行ったメンバーがいて、うん、もうそっち行くともっとすごいよっていうお話をいろいろとしてくれていましたけど、うん、まだまだ熊野も、もう大変な感じでございました。でエンターテインメントの会としてはサンシャイン2057、
はい、
ネタバレ注意って書いてありますが、この番組はもうほぼネタバレ注意と。
そうですね、
エンターテインメントの回ではお気をつけくださいという感じなんですが、
はい、まあこのサンシャイン2057 の、
うん、
あのまあ主役になるあのキリアン・マーフィーっていう俳優さんがいて、
うんう
ん、なんか結構いろんな作品出てる、
う
ん、著名な人らしいんです。うん、あのなこの作品の中での名前がロバート・キャパっていうすごい名前
だ
から忘れたくても忘れられない感じなんです。あのバットマン・ビギンズとか出てたり。
あ、そうなんだ。
はい、まあ、あのこう重要なというかこうずっと出てるわけだからそうなんですけど、なんかすごく重要な役柄で、
うん
うん、出ている。ちょっとミステリアスな感じなのがね、
うん、
あのいい俳優なんで、
うん、
ちょっとそこら辺も見てみたいなとは、うん、思っているんですけれど、
うん
うん、最近、あ、そうですね。まあ、ただ残念ながらあんまり日本でこう大きく取り上げられる映画がには出てないのがちょっと残念なんですけど、
うんはい、で9月に入りまして318回、
はい、
これ収録が夏休み撮ってんだろうねきっとね、
うん、
盆休み夏休みいかがお過ごしでしょうかって書いてあって、
はい、
配信は9月に入ってから配信しておりますが、まあ、さっき言ってました東北の、レポート、これ考えたら途中で終わってるような気がするな。前半どっかまでお送りして後半をお届けできてないから、また続きをお話できればと思いますけど、まあ行ってきた様子を、ね、さっきもちょっと言いましたけど、場所によってね、その復興のこう兆しが見えてるところもあったので、これまでに比べると、あ、少しここは進んだなって感じれるところもあり、うん、全く大丈夫なのかこの場所はっていうところもあり、本当に場所場所によって、本当に差が出てき始めているのもちょっと気になる感じではあるんですけど、うん、それまでっていうのは本当にね、こう更地になりました、瓦礫がなくなってきれいになりましたぐらいで、その先が見える感じがなかったんですけど、
うん、
いくつかの場所は、まあ、女川ですとか、気仙沼かな、なんかはこう、あ、こういうことでこういう形になっていくのかなみたいな、それぞれこうちょっとこう先が見えてるところも場所によってはあったので、なんかそんなお話をどっかの地域までお話しして途中で終わったような気がしますが、ここで一回お話をしているので聞いてみてください。はい、
うん、
319回9月10日、またエンターテインメントの回ですが、僕は自転車のレースで行き長崎の離島に行ってきましたと、
はい、
で雨だったんですよ。
うん、
レース前日台風かなんか来てたんじゃなかったっけかな、えらいことになりまして、中継自体もえらいことになったという状況だったんですが、で、映画の方は相撲さんが、
はい、
ワイルドスピード、
はい、
メガマックス、
はい、そうですね、まさかこれを話した時に、はい、主演のポール・ウォーカー氏が亡くなるとは思ってもいなかったっていうか、まあ誰も本人もそんなことはついと考えてないと思うんですけど、
あ、これ俺が見たのか、
ん、
俺が見たやつか、
あ、そうですね、
そっかそっか
そうそう、
まあ、スモさんも見てるんだけど、
うん、前にこの前にだいぶ前に紹介したんじゃないですかね、
うん、 で私も見ましたということで紹介してるんだと思いますが、はい、このねえ亡くなっちゃうとは。
なってしまいました。40歳ですよ、まだまだ若いのにっていう。
猫死
ですね。
なんか、はい、何の因縁か車の事故でということで、
ね、はい、亡くなってしまって。まあ、ほんとシャレにならなかったんですが、まあ、そういうこともあるということなんでしょう。はい。
ディスノーさんからはロボコップ。
はい。これ実はこれ話した後に、
うん、
あの今リメイク作品制作中ですっていうニュースがあって、
ロボコップ？
はい、そうなん
だ。へえ、
びっくりしました。
そうなんだ。
もうだから近々見れると思いますよ。
リメイクロボコップ、
リメイクロボコップ、どんな話になってるのかちょっと見たいようでもあり見たくないよ。だいたいリメイクするとなんか、ああ前作の方がっていうかオリジナルの方がねって。
まあ今時のなんて言うんだろうね、その映像の技術というか、うん、まあ、CG であったりとか、はい、その特殊メイクだったりとか、そういうところが、うん、なんか物は良くなってるんだけどストーリーとかが
そう
なんかしょぼくなっちゃったりとか、ね、なんかいろいろありますけど、
まあいろいろありますけど、
まあちょっとロボコップでもオリジナル俺見てないんだよな。
あ、そうですか。いや、まあぜひぜひっていうか、ちょっとまあおどろおどろしいところはあるんですけど、
うん、
うん、まあでもあれはよくできてる。まあそのポール・バーホーベン監督のこう力の入れ具合が違うような、うん、力の入れ具合がねやっぱりすごいあるので、う
ん、でもこれ結構いろんな ねお笑いのネタとかにもなってたし、みんな真似したりとかねしてたから見てる人も多いんじゃないかと思うんですが、私はこれ 見てないんですよね。
ああそうなんですか、うん、まああのまあぜひぜひ見てください。
はい、で320回が10月、ああここもう1ヶ月空いてんだ、うん、ここでも言ってるよ、収録と配信のタイミングが同期しましたって、嘘ばへえっていう感じがしますが、ニュース、オリンピック招致、まあ、さっきも言いましたけどちょっといろいろもうどうなんていうね、うん、これいまだにさ、あのおもてなしだとかあの、はい、陸上の選手、はい、女の人名前忘れてた、はい、あのスピーチ、パラリンピックの選手のスピーチとかさ、
はいはい、
そこら辺がいいとこばっかりいまだにこうもう話に出てくるけど、
うん、
あの福島の問題に対してとかそこら辺の話ってなんか全然触れられなくなってるよ ね、
あ、まあそうですね、うん、
どうなんて思うんだけどな。
そうですね、まあ、あとあの国立競技場建て替えで、
うん、
予算がなんか大幅に増えたり減ったりとか、
うん、
あと大きすぎてこれじゃダメだとか、
うん、もう縮小の案でいく、うん、
まあいろいろ出てます、
ね、うんうん、なんかね、まあ確かにあんだけ大きいもの作ってその後どうするんだっていうあれもあるんだろうけどね、まあいろいろ問題もあるんですが、まあなんかどこもこう比較的いい方向いい方向に行って、まあ悪く捉えてもしょうがないっていうのもあるのかもしれないけど、この回の時にも言ってたんですけど、東京でオリンピックが見れるんだったらっていう、ここ2年か去年か一昨年ぐらいからこういろいろオリンピック見て、うん、東京で見れるならいいやってすごく楽しみにしてたんだけど、こういういろんな状況がこうもろ手を挙げて喜べなくなってきてるかっていうのかな、
うん、
もっとこう、まあ、この7年間の中でこう前向きに楽しみにしたいなっていうね風に思っちゃうぐらい、この決まった前後ですごく後ろ向きになっちゃった感じがあってね、ちょっと残念なんですけど、うん、まあ7年後実際来る時には本当に楽しみにできるようにいろんな問題を解決してもらいたいなっていう気がしますけどね。で321回が10月26日、台風一過、 親父の愚痴特集となっておりますが、はい、これは、まあ、台風 10月26日と26とかが27、8ぐらいの頃なのかな、うん、うん、まあいろんなぐだぐだと言っているんじゃないでしょうか、はい、まあでもこの台風多かったもんね。
そうですね、まあ極めつけはフィリピンの大災害になりましたけれども、
うん
うん、まあああいうことが実は日本でも起こらないわけではないみたいな話もあって、
うん、
あの特に湾になってるところは危ないんですよね。あそこもあのレイテッドの湾になってたから余計の高潮の影響が大きかったような感じですし、
うん、
東京湾だって湾なので、ね、大きな湾なの、
うん、
何が起こるか分かったもんじゃないっていう、
うん、
まあ、東京湾だけじゃなくね、
うん、
日本中こう湾になってるとこいっぱいありますし、
東北の津波の時だってそういうの
が
言われてましたもんね。
まああのこうあの台風の描写ってなんか僕が昔読んだあのジョン・バーンズっていう人の大暴風っていう SF があるんですけど、
うん、
それと全く一緒だったんで、
うん、
ちょっとびっくりしましたね。なんか、うん、あの強風がどんどん台風にエネルギーを熱エネルギーを与えていったらどういう風になるかっていう、まあ、シミュレーションをしてみたらしいんですけど、
うん、
まあ、そうするとその風の勢いでコンクリート製の建物も壊れてしまうっていうのと、
うんうん、
その非常に大きな高潮で、まあ、津波のように押し寄せるっていう描写があるんですけど、
うん、
全くその通りだったんで、
うん
うん、いやこれはなんて恐ろしいことなんでしょうと、
うん
うん、ちょっとね人間のこうね、なんていう、脆さっていうか、
うん、
小ささっていうのを思い知らされる、
うん、
出来事がやっぱり多いですね、
うん、で322回が11月5日、
はい、
教育ネタ、
はい、
公募校長先生問題発生、
はい、ですね、まあ公募区長とかもそうなんですけれども、
うん、
なんかものすごく確率が高い、
うん、
あの
この時は何やらかしたんだっけ。
まあなんか3人ぐらい、まあ1人はやめさっさとやめちゃった人とか、
うんうん、
あとセクハラと、あとパワハラ、
ああそうかそうか、
はい、うん、
大阪ではみたいなこと言ってたら、はい、
そうそう、セクハラに関してはその後すごい、あのなんて言うんだろう、謝罪文でもない釈明文みたいなのが本人から出まして、
うん、
なんていうの、こう学校のいろんなね、そういう評判というか、
うん、
あのとかを知りたいがために、こうわざと慣れ慣れしくしたんだみたいな、
うん、
自分を007のような、自分のことを007のような活動って書いちゃってて、それが60ぐらいの、そのね、
なんか残念な人だったんだね。あれ
聞こえてます？
あ、今聞こえました。60ぐらいの、
あ、大丈夫ですよ、
うん、
うん、まあ、その謝罪文書いた人がね、
うん、
まあまあ60近い、確か50後半の人だったと思うんですけど、
うん、
うん、まあが書く内容なんだろうかって、
うん、
またあのこう恥の上塗りみたいなことになってます。確かでもそれでも大阪市は、
うん、
あの研修の上なんか復帰というか、
なんだ、
うん、クビにはなってないし、辞任も罷免もされていないっていうか、
なんかそこの学校に子供通わす親の気持ちがすごいし、ね、大丈夫なんだろう
かって、ね、もうあのちょっと まあ、その実際の校長がどういうふうにしてるかは、普段学校でどういうふうにしてるかは分かんないですけど、
うん
うん、まあ、イメージとしてはちょっとなんか、あーって感じ、嫌ですよね。
うん。
うん、子供に関わらないでくださいって言いたくなります。
子供もそういう風になったらもう見透かすよね、きっとね。
うん、まあそうですね。
なんか残念っていうか、自分が子供の頃って校長先生ってあんまり印象にないんだよね。だけど、
まあ、
なんか今見てると結構その体験学習に校長先生ついてきたりとかさ。
ああ、そうですね。
意外とその校長先生と、うん、その生徒、
うん、
なんて言うんだろう、コミュニケーションというかその接点というかな、うん、結構あるなとか思って、
うん、まあそうですね、うん、
全然逆で、前に今年後半行って、去年もね行かしてもらった学校の、うん、体験学習で、
うん、
そこもやっぱり校長先生が同行されるところだったんですけど、そこの校長すごいいい先生で、なんて言うんだろうな、なんかフランクでいろいろお話しさせてもらったりするんですけど、もう子供が全然あれなんですよね、最後にね、
はい、
学校帰ってきて解散式終わって、もう親とかが来てるんだけど、解散し始めてそれぞれ親のところに行ってみたいな、特に親のところも走りかけた時にちょっと待ってって親に言って、その校長先生のところ行くんですよ。で校長先生と写真撮ってって、なんかそんな感じのね、校長先生とこんなこう距離、まあそこは特別なのかもしれないけど、でも結構その校長先生がそういう体験学習とかに同行してずっと一緒に時間を過ごしたりしてるところを見たりする、うん、ちょっと僕らの時代と違うかなみたいな。
まあそうですね。
でもそういう、うん、この距離が近くなってるのかなって思ってた時に、こういう先生が
まあそうですね、
この先生と一緒みたいなのって全然嫌だろうなみたいな、子供も嫌だろうなってちょっと思うけどね。
まあそうですね。
あとは橋本市長の肝煎りで決まった公募、あそうか、うん、まあこれに関連してたね、
うん、
運動会、
あ、はい、
そう、すごい大人っぽかったっていう、ね、うん、挨拶がすごく、俺でもこんなにきっちりお話できないよみたいなお話をされてた、運動会があって、そんなご紹介をしております、
はい、
でこっから丸一月、
あ、本当だ
何もなく12月に入ります、はい、つい最近配信したばっかりですが、はい、12月1日に323回をようやく配信いたしまして、この時がまあいろいろか、
はい、そうですよ、
もう何の回だかわからなくなり、
はい、
とりあえず気になるニュースなどいろいろ挙げておりますが、はい、まあ、台風、TPP、東電、うん、あと体操の選手ね、あ、この間ね、クリラジでその、世界選手権に行った選手の、
はい、
インタビュー聞かせてもらったんですけど、
はい、
白井選手、クリラジで行ったのは亀山選手っていうね、
はい、
あん馬のスペシャリスト、
はい、
で、まあ、すごい興味深いお話をいろいろ聞かせてもらいまして、クリラジの方で、インタビュー、音源も聞けますので、興味のある方はクリラジの方を聞いてもらえばいいと思いますが、まあ、その亀山選手を少しお話しさせてもらってて、こう世界戦行ってメダル取ってるんで、まあ、いろんなところの取材とかあるんですかって聞いたら、前にもちょっとこの回でお話ししました白井選手がね、
はい、
まあ、すごい 取材が入ってるらしくて、
まあそうですよね、
練習が全然できてないみたいな。
ああ
僕は全然そんなことないですよとか言って、亀山選手の方はあんまりそういうのがなかったみたいですけど、その白井選手、まあ高校生でね、今回その、初めて、今までみんながやってなかった技を決めて、うん自身のその白井っていう名前が技がついたっていうね、こともあって、なんか相当取材が来てるらしくて、
いやーまあ日本だけじゃなくて海外のメディアもあるでしょうから大変ですよね、
がなんかえらいその練習の時間がすごい削られて大変みたいですよみたいな話をされてましたけどね、その地元なので、まあ、頑張ってほしいんですけど、あんまりその取材ね、すごくね、全日本選手権の時に、囲みの時に、ちょっとあの話聞かせてもらったりしたんですよ、その白井選手も。
はい、
すごくね、礼儀正しいからなんか言われたこと全部に答えたりするんで、多分そういう取材がいっぱい来ると時間どんどん取られちゃうんだと思うんですよね。
大変な。
ベテランの選手とかってそっけなかったりするじゃないですか、内村航平とかね、
はい、
他の
あそうなんだ。いやでも内村航平、僕大学1年の時に取材で写真撮ったことあるんですけど、その時からそっけなかったですけど。
だから、まあ、人にもよるんでしょうけどね、ベテランでも丁寧な人もいるかもしれないし、あれなんですけど、白井君はすごい丁寧なんですよ。言われたことできる限りこ、いろんな、聞かれたことに簡単に答えようと思えば答えられるのに、丁寧に丁寧に話すから、多分すごい時間かかるんじゃないかなと思うので、あまり無理せず、適当にいなして、練習頑張ってもらえればなと。いう気がしますけどね、まあ、地元からそういう選手が出るっていうのはすごい嬉しいなと思いますけど、近くのね、
体操、あ、そうですね、近くなんですね、
うちの歩いて行ける範囲のスーパーの隣に、スーパーじゃないな、ドラッグストアか、の隣にあるスポーツ教室みたいな最近できたんですけど、そこに白井選手おめでとうみたいな、懸垂幕がなんか撮るたびに垂れて今3枚飾られてますけどね、まあ頑張ってほしいですね。まあ、亀山選手もねすごくなんだろうな、白井選手とはやっぱタイプが違うんですけど、すごく真摯な方で、丁寧にお話をしていただいて、結構なんか体調が悪かったにもかかわらず結構長時間いろいろお話をしてもらっているので、はい、多分インタビュー音源も聞き応えがあると思いますので、ぜひクリラジの方を聞いていただければと思いますけどね、で現時点での最新が12月6日324回、まだこの時もフリーでやってたんだよね、っていうかしばらくフリーが続いちゃうだろうかなっていう気がしますけど、はい、日本シリーズがどうなったのかもよく分かっていない中で話をしております。手紙事件って何？
いや、これは、あ、そう、ちゃんと書かなかったからね。山本太郎の、議員の、はい。こんなこともなんか、吹っ飛んでしまうというか、どうでもいいような状態になっちゃいましたね。
うん、はい、あとホテルの食材偽装。
はい。これ次から次へと未だになんか、出てます、
これね、まあ、これを機に、まあ、全部出して吐き出しちゃってちゃんとしてくれればいいなっていう反面、なんかこう後出しじゃんけん的な感じでずりなみたいな感じもするし、まあいろいろあるなみたいな感じもしますけど、あとミノモンタ、
はい、これもなんかね、すごく影を薄くなっちゃいました
ね、
一瞬で。
好き嫌いあると思いますけど、まあ、見れなくなるとちょっと寂しい気もする。
ああ、まあ、今テレビっていうものを見るかっていうのはありますよね、視聴率とかこう非常に流動的になって、あんまり、いわゆる テレビがマスメディアっていう、
うん、
王者だったんだけど、そうでもないっていう感じにはなりつつありますね。
うん
うん、
で、タモリさんのいいとも引退宣言。
引退宣言。
これ全然知らなかったんだよね。
あ、そう。
うん、で、はい、これ聞いた後、こういろいろテレビとか見たりもしてるんだけど、このこと言ってるのがないね。
うん、あ、そうですか、
うん。
まあ決まっちゃったことだからって。
なのかね。
ドライな感じなんで。まあまたその近づけばまた騒がれるんじゃないですか。
うん、秘密方法どうなるってこの時は言っておりましたが、
はい、
かなり強硬な採決を見まして。ちょっとどうなんだろうという気もしますけど、これから、まあ、これどうなんだろうね、まあ、この回でやらなくてもいいのか、
はい、
なくなるからあれだけどね、
ま、いや、まあ、その一般の市民には関係ないから全然問題ないよっていう、
うん、
そういう言い方もあるんですけれども、
うん、
まあ、もうちょっと長い目で見ないと、
うん、
10年後とか20年後どうなってるかっていうのは心配、
うん、あまりにさ、こう具体的なあれが見えてこないじゃない。
うん。まあ、結局、秘密が秘密ですっていう、
うん、
こう法律として成立しないような内容、
うん、
としか言えないと思うんですけどね。
だから結局これを盾に、こう、いろんなことが、こう取材しに行った時にさ、
うん、
いや、そこを、法律に触れるから言えませんみたいなことが出てくるのかなとか ね、
う
ん、ま
あ、
ね、なんかそういうのに引っかかっちゃうかもしれないから、ちょっとでこう濁らされちゃったりね、
うん、まあ、そうですね、
本当にだからどんどん見えなくなってきそうな気がしなくもないですけどね、うん、
これについては秘密ですとすら言えないじゃないんですかね、
なのかな、
もしかすると、うん、それはなんかもう全てがブラックボックスの中に行っちゃうし、うん、まああとね、写真関係で言うと、あ、実はこれ日本写真家連盟って、
うん、
いうとこ田沼先生っていう方が会長されてますけれども、
うん、
やっぱりちゃんと反対声明が出てましたし、
うん、
まあその写真っていう、あ、番組違うけどさ、うん、写真っていうその現代を写すで記録して残すっていう、こういうそういう、まあ、機能といいますかね、うん、そういうのが写真であるということから考えみて、
うん、
その秘密がこうどんどん広がっていってしまうのはとても許せないっていうのも書いてありましたし、
うんうん、
まあ、本当アマチュアの写真家でも、ね、鉄道好きとか飛行機好きとか船好きとか、
うん、
まあ、いろいろありますから、
うん、
こう普通に港で写真撮ってたら、撮ってて、なんかブログで紹介したら、いきなり、こう、それは違反ですとか違法ですとか言われる可能性があるっていうのはね、
うん、
本当にそれでいいんでしょうかっていうのは、全然身近にあると思うんですけどね。
うんうん、ちょっとわからなすぎてね。
うん、
実際、
まあ、うん、はい、
あまりに具体的になってない、漠然としすぎていて、どういう具体的に問題があるのかみたいなね、
うん、だから作ってる人たちは分かってないとなんかすごい人によって言うこと全然違うし、
うん、まあこれは本当注意して見ていかないといけないでしょうね、はい、っていう気がしますけどね、あと4号機のプール、
はい、
燃料プール、
はい、
もう取り出しが始まりましたが、
はい、いや、その後どうなってんだろうと調べてみてるんですけど、
最後に聞いたニュースだと一桁8本だったっけかな、
は
あ、何本か出して、はい、キャスクから移動して、移動が完了したみたいなニュースは最後流れてましたけど、まあ来年いっぱいかかるだろうということで始めていますけどね、
うん、
実際まあいろいろ心配なことはあるということなので、はい、まあ、今のところ問題になその何本かは問題にならず抜けたように報道がされてましたけど、 すんなり抜けないのもあったりするんじゃないかっていう。
まあそうですね。ね、まあ、最初から壊れているので、地震が起きる前から、事故が起きる前から壊れているので、ね、とりあえず突っ込んでおきましたっていうやつが何本かあるっていう話ですかね。
あ、そうなんだ。
そう、それは、それこそついこの間、公表されまして、なんだよ、それって。結局それ、公表されてなかったんですよ。壊れた燃料があって、
うん、
そこから出す手立てがありませんっていう。
へえ、そんなのが入ってたっていうこと
ね。いっぱい入ってるんですよね。
俺が今になってか。
そうそう。で、まあそういうこともまあ秘密にすることが秘密にできちゃうっていうのもあります。なんだかねっていう。
まあでも秘密保護法だからどうのこうのって言わなくて、中、この方が
なくても
秘密になってるっていうところがちょっと怖いよね。
東電の記者会見とかでも、それについては私どもの判断で、データは公表しないということでっていう。なんか、なぜ公表しないんですか？いや、私どもの判断ですっていう、そういう押し問答が見られますからね。
いやー、それが公的に保護されてしまうかもしれない。
そうですね。
っていうね、可能性の秘めたものが決まってしまったということなんですが、まあこれから、まあ気になることいっぱい、やっぱりね、山積みのままっていう感じもしますけど、まあただ今としてはこんな感じで、
はい、
今年1年送りしてきて、きました。なんかグダグダな、はい、1ヶ月まるまる休んだっていうのも、まあ、今年入って初めてなりますが、まあ私がねちょっと今年いろいろ時間をどうやって取ってたのかわかんなくなるぐらい、えらいことになっておりましたが、
いや、疲れ様です。
まあなんとか、最後は戻りつつ、なんか途中何回か戻ったみたいなのが書いてありましたけど、
はい、
収録自体はようやく正常に戻りつつありますので、あと配信がうまくね、できるようになれば追いついてくるんじゃないかなと。まあ3月ぐらいまではまあ落ち着いていると思いますので、来年も引き続きご愛聴いただければ嬉しいです。
はい。
ということで、2013年もなんとか残りました。なんか一時辞めるとか辞めないとか言ってた年もありましたが、無事2013年、お届け
乗り切りました。
乗り切りましたということで。はい、また引き続きのご愛聴よろしくお願いいたします。
はい、
お届けしましたのはハンスケと、
はい、スノーでした。
ではまた来年。
はい。